こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんおはようございます。今日は11月15日、時刻は朝7時9分となっております。今日はライブ配信しないけども、まあライブ配信と同じ感じで収録していきたいなと思います。今日はというか昨日思い立ってですね、本当はやることもりもりであったんですけども、インスタライブをしまして、我が家のね、子供たちのバイリンガル育児、まあやってるつもりはそんなにないんですけども、どういう風にね海外で子供たちを育てて、多言語喋れるようになっているかっていう話をしたいと思います。実際に日本に住みながらバイリンガル教育をするのと、海外で、母国語、親の母国語ではないところで、バイリンガル育児をするのとでは全くもって違う話になってくるので、またね、なんか海外移住するとかそういうのを考えておられる方の参考になるかなと思いますし、考えてなくてもね、そうなんだみたいな感じで聞いてもらったらいいかなと思います。我が家はですね、日本人、純日本人家族なんですね。で、今ドイツに住んでおりまして、子供は3人いるんですけども、8年前かからいまして、今9年目に、なったところです。で、まあ、ね、8年過ぎたところで、一番下の子は2歳からドイツにいるわけなんですけども、どうなっているかというと、我が家の場合は、母国語と自分で、まあ、母語ですね、母国語はちょっとおかしいかな、母語が、日本語になっているそうです。一番話しやすいのが日本語って言ってましたね。もしかしたら日本にずっと住んでいて、まだ多言語を勉強してないお子さんに比べたら日本語は弱いところもちろんたくさんあると思いますけども、今彼女の中で話す言語としては日本語が一番話しやすいって言ってました。で、長女に関しては7歳から来たので、もういよいよねドイツ生活の方が長くなっているわけですけども、彼女も、日本語ですね、まあ、全員日本語が母語になっています現状で、これ日本人家族だから当たり前でしょうって、よくおそらくね海外住んでない方からするとそう思われると思うんですけども、これ全然、難しいことなんですよ。なぜかというと、まあ、日本語の学校に行ってればそれが当たり前にできるかもしれないですけども、学校は現地の学校に行ってまして、インターナショナルでもなくって、本当に地元の普通の学校に通っています。で、そこでね8時間とかどっぷりとドイツ語のシャワーを、毎日毎日聞いてね、友達とずっとドイツ語の生活をして育っていったらどうなるかというと、いくら日本人の親の家庭であってもドイツ語をベースに絶対になるんですよ、これは。何にもしなかったら、で、親が子供のドイツ語に合わせないといけなくなっちゃって、親がドイツ語喋らないといけないみたいな事態になるんですけども、まあそれってなんかバイリンガル育児とはまたちょっとみたいな感じですよね。まあ、それはそれでこの家庭の方針を決めてもらったらいいと思うんですけども、我が家はね、私たち親の母国語は日本語であり、でちょこちょこ日本に帰っていますので、そこに祖父母、もうひじちゃんひばちゃんとかもいますので、その人たちと日本語で会話してほしいなっていうのが一つあるのと、あとはまあ日本に帰った時でも大人になってからね支障なく生活できるぐらいの、まあそこはちょっと高めの、私にとっては高めの目標ですけども、一人でね日本に行って、何かしら生活レベルに支障がないぐらいの日本語レベルを身につけてもらったらいいかなって思っています。もうこれ私にとってはすごい高い目標ですね。 旅行に行くとかいうんではなくって、市役所でね手続きができるっていうところまでするのはかなりのハードルが高い、日本語レベルが必要になってきます。で、我が家でじゃあどうやって日本語教育を入れていったかと言いますと、ちっちゃい時はまあひたすら絵本の読み聞かせで、あと CD とか読み聞かせ CD 車の中でもかなりずっと流してましたし、そうね、なんか、一時期ドイツ語が幼稚園の時とか弱いから大丈夫かなと思ってドイツ語の、CD とか、DVD みたいなのも見せたこともありますけど、あんまりなんかやだみたいな感じだったので、我が家は圧倒的に、日本語のものに触れることが多かったですし、あとひらがなとかカタカナとかはちゃんと家でね、これは日本の家族と同じですけども、そういうのを教えて、でママはドイツ語全体全然わかんないからっていうことで一切ドイツ語は教えたことがないです。今ちょっと文法の話とかで私もある程度中級レベルのドイツ語は身についているので、子どもたちがねなんか迷った時は、これはこうでしょうって私は文法的に解説できるので、説明することがありますけど、普段今まで、8年間過ごしてきた中で、文法がこうでしょうとかはあんまり言ったことが、ほとんどないし、逆にもう分かんない分かんないを一点張りに通してきました。それをすることで子どもたちは自分で身につけようとするし、現地の子どもたちとね会話したいので、すごく、自然にドイツ語はペラペラになりますね。で、途中から第二言語っていうのが入ってきますので、最初にフランス語で次に英語みたいな感じなんですけど、結果的に次女の方、長女は、英語が得意ですね。明らかに第二言語として英語を習うレベルがもうすんごい難しいですね。いきなり 初年度の英語とかでももう中2中3ぐらいのレベル、言ってるんちゃうかみたいなレベルですし、うちの子は YouTube とか英語のニュースとかでも理解できるって言ってましたし、理解できるだけじゃなくて英語で、友達と英語圏の友達と英語圏じゃないか世界中にいる友達とオンラインで英語で喋ったりするぐらい、できるようになってますので、長女は日本語を母語として、でドイツ語英語が順番に喋れるのかなっていう感じですけど、そんなに勉強っていう感じではないので、限られた、日常会話っていうところしか英語はできないと思うんですけども、ドイツ語はもうちょっと、専門用語も喋れるようにはなってると思いますね。すごい長くなっちゃいました。で私がやり続けたことは読み聞かせなんです。昨日もライブで言ったんですけども、読み聞かせを、やってきて、他にね漫画の読み聞かせをするようなすごいママもいるんですけど、我が家は漫画は読み聞かせしてませんけども、今でも、単行本とかね、児童書とかを読み聞かせをしていまして、でもう読み聞かせをしようと思ってはなんか退屈とか言うので、最近は私が読みたい自己啓発本を、読ませていただいてるみたいな感じになっていて、なぜかというと私は一人で本が読めないので、あなたたちに読み聞かせをすることで本が読破できるって気づいたんですね。なので結構自己啓発本を読み聞かせによって読破してきました。何も内容入ってないかなと思ったんですけど、意外とね夢と金の話とかね、嫌われる勇気とか、夢を叶える像とかね、そういうのを聞いてくれて楽しんでくれてますし、あとは漫画ですね。漫画の力は偉大でございまして、漫画で文字を読んで、アニメでその言葉の発音ですね、その発音をしっかり 覚えるとか身に染み込ませるっていうことで、我が子たちは日本語がすごく上手に喋れるようになっています。でなんかアニメとかね、日本ではそんなに勉強に、日本語の勉強にいいなんていうイメージがある人は少ないと思うんですけども、我が家の本当に一番日本語を、習得させてくれているのはアニメと漫画だと思っています。で一番驚いたのは、一番下の子がね、まだ2年生ぐらいの時に安楽死っていう言葉を知ってました。それも漫画からなんですよ。全然怖い漫画じゃなくって、めちゃくちゃ可愛い少女漫画で、ペットの犬がね安楽死するっていう話だったんですけども、そういう言葉を知ったりですね、いろいろそういう難しい言葉を漫画で知れたりしますし、あとは YouTube もね、意外と日本語の教育になっているっていう視点で見るとすごく面白くて、もううちの子たち思春期になっているので、ちょっと若いお兄さんお姉さんたちが喋る今時の会話ですよね、すごいですよ。もうちょっと分かんないけど、なんだっけ、ググル的な、もうめっちゃググルもめちゃくちゃ古い言葉ですけども、今ってそういうこと言うんだみたいな言葉をね YouTube で覚えてきたり、知ってますね。なんか皆さん知ってますか、わかるかな、なんだっけな、なんかあるんですよ。全然思い出せない。知ってる人がいたら教えてください、ね、そんな感じで結構今時の子供たちというか若者が喋ってる言葉も、YouTube のおかげで習得できていますので、YouTube は見てはいけないとか言わないように、海外の、ね子育て中のお母さんたちはぜひ YouTube を見せてください。いっぱい喋ってくれてるチャンネルすごくいいのでね、ゲーム実況解説とか、あと日本人家族のね家族の会話とかね面白いですので、そういうのを見てて見ちゃダメっていうんではなくて、こう時間とかを決めてルールを決めた上で見せてあげるっていうのがいいのかなと思いました。ということで、ちょっと語りすぎてしまいました。今日はこれでおしまいにします。じゃあ今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ、チュース。